ミラクリ、ミラクル家族、
野口家、
いらっしゃい。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました。
はい、始まりました。ミラクリ、ミラクル家族、
野口家、
いらっしゃい。パーソナリティの野口健じゃなくて野口ひとみと
野口健です。
よろしくお願いします。間違えてしまった。
はい、いえいえ、時々野口健にもなってください。
はい、わかりました。
はい、う
ん、はい、ね、今日も始まったんですけど、
う
ん、
そう、4月
のね、この番組、うん、まあ4月ですね、うん、もう早いですね、
う
ん
う
ん、
そうや、
はい、
うん、
ね、この番組もうちょっとで1年に、
そうや、ね、
なるんですよ。
いよいよね、はい、早いね。
早いですね、本当に。うん、今日もね、うん、ミラクルなゲストを準備して、
前から呼びたかったゲストです。ね、そうそうそうそう、
はい、
ね、ね、忙しかってなかなかね、
そうなんですよね、ね、うん、
呼ぶことができなかったけど、やっとね、
はい、
呼ぶことができたんですよね。
そうですね、嬉しいですね。
うんうん
うん、あのミラクリ、ミラクル家族なんでね、
うん、
あの未来クリエーション、ミラクリに、来られた方が、
うん、
ミラクルな人生になるという、
そうい
うのを紹介しております。
そうなんね、はい、野口家にね来た方が、
はい、
ミラクルになってね、
はい、
こう本物の人生、
そう、
これこんな人生生きたかったんだっていう人生をね、生きていただく、そんな方をゲストに、ね、
生きてます、
そう、
もう生きてますという人をお呼びして、
うん、
そのね、ミラクルを語っていただくという趣旨の番組でございます。
うんうん、
はい、今日もね、うん、後でお迎えしますけれども、
そうです、
素晴らしいゲストをご用意しております。
はい、
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、それではね、今日のゲストをお迎えします。
はい、
今日のゲストは、
はい、
奈良県立医科大学教授の篠宮俊明さん、ドクタートッシュです。
やった
ー、はい、
トッシュ、こんばんは。
こんばんは。
はい、
やったー、
お久しぶりです。
ほんまや、登場、とうとう登場、
そうや、
嬉しいです。
ものすごい昔からのねもう家族ぐるみの大事な大事な親友です。
本当ですよ、
はい、そうですね、
トッシュ、ヘッドホンつけたらテンション上がるんじゃないですか。
そうや
ですね、
トッシュといえばね、
DJ、
そう、 DJ
DJ
DJ DJ
DJ トッシュやからね。
そうです、そうです、
イエ
ーイ、やっぱり
なんかテンション上がった
もう全然ね大お医者さんの大学教授とは見えん、前から全然見えなかったんですけどね、
はい、はい、そうですね、うん、うん、
でもねすごいんですよ、
はい、
もう現在ね、
はい、
奈良県立医科大学教授、
教授、
もう下を
いつの間に、
ね、
もうすごいね、
すごいね、
本当に
奈良県における緩和ケアの第一人者でね、
へ、
活躍してますから、
はい、名前だけです
そんなこと
そんなことないです
よ、そんなこと言うたらあかんでしょ。
いやいや、
すごいね、
うん、すごいでしょ、
うん、まあ、緩和ケアとかのね、うん、ことについてはもう後半でもうみっちりね、いっぱい語っていただくんですけど、トッシュ、本当に今もうお医者さんとして第一線で活躍されてるんですけどね、
はい、
の私たちが出会った、うん、あれいつですかね、
27
年前ぐらいかな。
そうですね、まだ20代でしたね。
そう、
そう、そうなんですよ、
嘘、
20代でね、
そうです
よ、独身だったんです。
ほんまに、うん、ほなもう30年以上やん。
そうや、
そ う, そうですよ、
ね、30年ぐらいあるもんね、
あのね、29年ぐらいか、
初めて会った時ね、婚約中いう感じなんですよ。
あ、そうやね、
お付き合いをしてたという感じだった。
そうでしたね、
それが、
そうでしたね、サラリーマンやったね、
うん、そう、サラリーマンやった、
うん、
ね、
うんうん
うん、だから当然ね、私らはね、今はね、あの家族全部で子供同士もね、うん、みんなこうすごい親友やけど、
その
時は 子供さんもねいなかったね、
う
ん、
ねどんな生活だったんですか、
うん、
どんな生活だったんですか。本当普通のサラリーマン。
そうですね、
そこで社内恋愛ですよ奥さんと社内恋愛、
はい、そこにスポットを当てるか知らんけど、
いやいや今日はその話をする
わけ。いやいや話はそうでも
ない。いやいやいや、
その話が大事じ
ゃん。あ、違うん
ね。まあでもなんか目指してたんですよね、うん、でもね、私らが出会った頃トッシュがなぜ野口家に来たか、
うん、なんとなくですか ね、
そうね、
彼女に言われたやったな。
そうですね、うん、まあなんかまあいろいろこう、まあちょっとラジオでは言えないようなのちょっと反社会的な
反社会的な、
いやそれはいい
それは言わなくていいです。
いやだからですね、はい、
ちょっとそこの挫折をしてちょっとまあ、うん、これから人生、
うん、お前
どうなるのかないう時に
はっきりしてなかった。
そうや、はっきりしてなかった。
こう、うん、はい、こんなんでもなんか野口家に来てはっきりしたらいいかなという感じだったと思う。
まあ大して期待もしてなかったよね、
う
ん、
そういうのも考えてなかったです
ね。そう、う
ん、
なんかそうやね、う
ん、なんか言われるからまあ行くかみたいな感じ、うんうん、まあ
導かれるかごとくですかね、うん、
へえ、かっこいい、
うん、いやそうね、
はい、
う
ん、そうですか、うん、ねえ、ほんだけど、まあ、野口家に来て、うん、いろいろ自分を振り返るうちに、
そうそう、
ね、
うん、いろんなこうこれからどうしようか、 それこそさっき DJ だけど DJ するかサラリーマンやめて言って、うん、それやっていい
や、それやりたかったんですけどね。
本当やわ、言ってたわ、うん、
今もやりたいですよ、
うんうん、そう、知ってます、
またね、あの、
まあ、退職してからね、
退職したらまた DJ しましょうね、
うんうんうん、してもいいですよ、うん、
はい、
はい、
けどまあその時はいろいろ迷ってたけど、なんかこうねやる中でこうお医者さんを助けるようななんか人のね、うんうん、苦しみを助けるようなことしたいなとか思ってたんや、 そんな話してたんや、
ね、
うん、
まあ、その頃ね、まあ、製薬会社でいましたので、うん、まあ、いろんな患者さんとも、ね、出会って、うん、やっぱかなり苦しんでおられる方がたくさんあるんで、うん、まあ、そういう人たちの助けをしたいっていうのはありました ね、
うん、ね、
まあ、結局それは今につながってる、
そうそう、ね、とつながってる、
はい、
お前ね、
うん、なんかこう、まあね、野口家に来ていろいろ考えてる中でね、
うん、
もう自分が医者になったらみたいな、
う
ん、そんなんがあって、
ね、
考えたこともなかったけど、うん、そうやなみたいな、
そんなが早いんちゃうみたいな、ね、
それで行くかみたいななったんね、
まさしくインスピレーションと言いますかね、ふっとこう、
うん、
そうやなって思ったよね、
なかった考えがふっとこう出てきた感じでしたね、う
ん、すごいね、
あれはね、雷に打たれたやつ、そんなことやったと思う
かもしれませんね、
うん、まあ、それから勉強いうか会社辞めて、
そう、
半年勉強して、
そうそう、
ほんでまた医学部に通るところがすごいわね。
そうやね、それはすごい優秀だからね、
もう忘れちゃいましたけどね、
なんか楽しんで勉強しとったのすごい覚えてます。
うん、
なんかすごく楽しそうに勉強してた。
そうなんよ。
あ、そうですか、そう見えましたか、
はい、見えた見えた。
なんか何回も何回も問題集やってから、
うん、
なんか分からないところがなくなっていくのが楽しいんやとか言って、
うんうんうん、
最初だから全然分かんなくても全然構わんとか言って、
うんうん、
なんか何回もやってた、私すごく印象的で覚えてる、
うんう
ん、
そう、
うんうん、
だってね、私なんかやったらね、もう逆にね、あ、これも分からん、これも分からん、これも分からんって落ち込んでいくんやけどね、トシはこう、あの、一つだけでも分かったら、分かったやんかって言ってこう、
そう、
元気に積み上げていくんですよ。
うん、
それでどんどんどんどんできるようになっていく、
うん、
そんなところがね、心残りましたね。
あ、そうでしたかね。
ねえ、ほんでお医者さんになるも結構ね、
うん、
なってからもいろいろはあったけれども、
はい、
ね、今なんか緩和ケアっていうところに進まれてるんですけど、
はい、 そうですね、
その前最初はでもそれ違うかったんじゃん。
いや、まあそれに近いことはしたいなと。
なんか、
なんか患者さんのね、
うん、
まあ、特にがんの患者さんの、
うん、
まあ、ケアというか、
うん、
学生の頃はそうしたい、
うん、
でもその頃緩和ケアという言葉はね、
うん、
まあ、知らなかったですよね、
うん、あ、
で結局まあ、
うんうん、
医者になっても10年以上経ってから、まあ、
うんうん、
緩和ケアっていう言葉がね、
うんうん、
来て、まあ、今に至るっていうところでしょうかね。
緩和ケアって言ったらね、
うん、
こう終末期というかね、こう亡くなる寸前のね、
うん、
方をこうなんか痛みを取るとかね、いうように私なんか思ってるんですけど、それでいいんですかね、
はい、ひとみさんどうですか。
私ですか、いや、うん、やっぱり痛みを取るとかいうのが印象が大きい ね、うん、
ね、だからもう治療が終わった方の、まあ、最後のね、
うん、そうそうそう、せめて苦しくないように、
そうそうそう、
死、ね、を迎えるとか、
そういうところでのケアが緩和ケア
とか、そう、
まあ、以前はそうだったんですけど、
うん、
今は全く違います、
ね、全く違う、
全く違います。
そうなんや。へえ、
どうなんですか。
やっぱり がんのね、うん、と言われた時って皆さんどうですか？
ものすごいショックで、
ね、あなたはがんですと、ね、
あるいはね
ごめんなさい、
まあ、治るがんだったらいいですよ。もう進行
すいません、
ちょっと無視してました、ね、
そうですね、
すいません ね、
進行したがんでも治らないがんであると、
うん、あ辛いね、辛い辛い辛い、
自分はきついな、
やっぱり、まあ、そこからでもまあ治療にね、なかなかいけない人も当然おられますよ ね、
そうやね、辛いと思う。
あるいは抗がん剤の治療ってつらいです。今でもやっぱり相当つらいです。
そうなんです、
副作用とかね、
そうそうそう、
で、ね、まあ、例えば働いてる方が、まあ、がんになって治療して、まあ、治ったと、でも働く場所がないとかね、
あるあるある、聞く聞く、そういうの、
ね、もう来なくていいですよとかね、そしたらあとお金の問題ですとか、
そうやね、
でそれ以上にやっぱし例えばね、子供さんが小さかったりとかね、あるいは、奥さんもずっとつらかったりとか、家族もやっぱつらいわけですよね、
そうや、
もうやっぱりこう治療するあるいは治ったとしてもやはりがんになったということで、かなりの、まあ、ハンデを背負ってる方たくさんおられますね、やっぱそういう人たちもケアを しなきゃいけないわけですよね。
それはそうですね、いや確かにそうです、
はい、
あそういうのも含まれる、
含まれます。
へで、すごく幅広いんや。
もちろん、それからね、大、まあ、がんで大事な方を亡くされた方、この方々ものすごく辛いです。いわゆる遺族ですよね、そういう人たちのケア、これも緩和ケアに含まれるんですね、
へー、はい、すごい。
ですから、単なるまあ終末期ね、穏やかにまあ最後を迎えるためのケアが緩和ケアだけではなくて、もがんの治療そのものに関わる全てのことに関するケアが緩和ケアです。
へー、そうなんですか、はい、それは知らんかったね、
全く知らなかったです。
ありがとうございます、はい、ぜひ、まあね、皆さんそういうふうに知っていただいて、ね、ぜひ、がんになって治療中の方はもう必ずね緩和ケアを受けてほしいなと思います、でそれはもう全国で、ケア、治療を受ける病院にはね、緩和ケアのチームがあるんですね。
へえ、それね、大きい病院、
まあ、治療する病院ですね。最近では小さいところもできてます。でそれはもう国がそうしなさいというふうに、ね、もう決めてるんですね。
へ
だからぜひ治療される方は常に緩和ケアをね、考えながら、ぜひ受けてほしい。で、がん対策基本法という法律があるのご存知ですかね。
いや
10年前にできて、初めて緩和ケアという言葉もその法律が入ったんですけども、去年改定されたやつにはですね、がんの治療って分かりますかね、3つありますよね、
手術、
そして、
それから放射線治療、
そして、はい、抗がん剤、そして緩和ケアです。
へえ、じゃあ4つ
4番目の治療が緩和ケアです、要するにがんの治療の中にも入ってるんですね、緩和ケア、
治療の中に入ってる、
一緒にそういうがんをやっつける治療と一緒に緩和ケアを受けることで、スムースにがんが受けられるし、いろんな、辛い症状もね取ってくれるし、実は緩和ケアを受けた人の方が長生きするっていうデータもあるんですよ。受けてなかった方よりも受けた人の方の方が長生きしたっていうデータが外国で出てますし、本当に私たちもねそう感じますので、緩和ケアを受けるのが得なんだということですよ。
本当ですね、
はい、
それは知らんかったね、
知らなかったです、
はい、じゃあぜひね、
とっても大事ですね、
大事なことです、
本当やね、
まあ、ね、今日本人の2人に1人が癌になる時代ですから、やっぱしそういうのは他人事じゃないですよね。
そうです、そうです、
はい、
本当やね、
やっぱこれ機会にぜひ緩和ケアというのを、ね、知ってほしいなと。
本当ですね、
本当ね、
そういうのがあることさえ知らなかったですけど、そういうのがあるって言ったらそんな素晴らしいことですからね、それは受けないと本当に損というか、
そうです、
ものすごいね、
ね、
はい、
本当ね、
我々いつも
一般の知って得する緩和ケア
っていうのがの僕らの
キャッチフレーズです、
です、
本当や、
知って得する緩和ケアです、
本当や、知って得する緩和ケア、
いや本当知られてないと思いますよ、
もうそれが、ね、
あまりにも
なかなかもうやってる人間にも僕らにはジレンマでね、 本当やね、
まあ、このラジオを通して ね私知ってもらえたらいいですね。
本当にもうね、皆さん、はい、知っとってよかったとかね、
そうやね、
はい、受けたらよかったって、そういう人が多いんですよ。
あ、そうだと思う、はい、
なるほど。まあ暑くなってきましたね。
本当や、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあちょっとねジングル
後半
ね、
はい、挟んで後半はこうこれからのドクター都市のね、うん、未来のね、うん、夢とか、はい、目標とかね、うん、これからのビジョンね、はい、そういうのを語ってもらいましょうよ。
はい
はい、
はい、
じゃあありがとうございます。
はい、お願いします。
夢の種
はい、前半ではね、うん、本当にこう導かれるようにしてですね、
うん、
DJ になるかもしれなかったトッシュが、うん、医者になってしまったという、
お医者さんになって、
ね、
DJ の夢は諦めてませんけどね、
う
ん
う
ん、
あ、はいはい、分かってます
分かってますよ、
うん、いや、うん、ほんだけど不思議やね、うん、こんなことがあって、うん、うん、いや本当不思議なご縁で、
うん、
ね、はい、医者になっていただいて、この緩和ケアというものを、
は
い、
そうです
ね、世に広めるんだと言って、うん、言ってくださってるんですけど、
はい、
ね、これからの夢運は何ですか？
そうですね、うん、まあ、もちろん今の、ね、この緩和ケアを本当にいろんな方々に知っていただいて利用していただく、もう日本人がもうね、がんになってもハッピーな人生を歩んでいただける、うん、そのお手伝いをするっていうことは、まあ、大きな、まあ、もちろん夢ですよね。
そうですよね、だって今2人に1人ががんになるんだから、
ね、
が2人に1人がアンハッピーになったらね、それは辛すぎるわ、
うん、ほんまやわ、
がんになるのがなる前がハッピーにやっぱり生きないと ね、
今でもやっぱりがんになってね、それこそ先ほど言ったがんって感じで、ね、
そう
で、もうマスコミなんかでもね、うん、もう壮絶なとかね、
あ、そうそうそうそう、う
なんか戦いとかさ、
ね、もう家族の悲嘆がどうのこうのとね、うん、もうなんかそういうイメージがまだまだ大きいじゃないですか、
ね、そうや、う
ん、でも普通の病気なんですよ、もうがんは、
ほんまやな、ね、二人に一人やったら普通やん、ほんと、うん、
で、そんな壮絶なね、戦いをする必要も今はないしね、
うん、
穏やかにできるわけです、
うん、
で、働きながらでもがん治療も受けられますし、
うん、
どんどんどんどん進んでるんですね、
今は
ね、
はい、すごいね、
はい、
うん、
それをまず伝えたいということですね、
うんうんうん、
あと、まあ、そうですね、実はこう緩和ケアっていうのが、
はい、
まあWHO の定義があるんですね。これは、まあ、いわゆるがんの患者さん家族さんのいわゆる QOL を上げることですね、
うんうん、
まあ、目的としては、うんうん、QOL って、まあ、
クオリティオブライフやな、
ね、質を上げること、だからまさしくハッピーに生きるっていうことなんですけども、そのどういう具体的にどういうことをするかというと、うんうん、まあ、まずは痛みですとかね、うん、そういった体の辛さを取ることですね、うんうん、そして、精神的な辛さも気持ちが落ち込んだり、うんうん、よく鬱になったりとか、
はい、
あるいは先ほど申し上げたような経済的な問題とかね、家族のこととか、
うんうん、
仕事、社会的な問題、
はい、
ね、そしてもう一つスピリチュアルな問題をケアしていくっていうのが、
うん
う
ん
う
ん、
世界の標準です。
へえ、すごい。すごい。どんなんですか？
スピリチュアルってどうですか、皆さん、イメージとして。
スピリチュアル言ったら、
なんかちょっとね、
死後の世界
とかね、あるいは稲川淳二
とか、そうや、
驚ろ驚ろしいもの、
お化けがとか。
いやいや、それは二人の勝手な。
それとかね、やっぱりオウム真理教でちょっと危ういんちゃいますかみたいな。
やばいこと、
うんうん。
やっぱりそういう、なかなかね、スピリチュアルっていうのが日本では定着してませんよね。
そうですね、話題にしないというか、
うん、
そんな感じありますね。
そんな話したらちょっとタブーとかね。
タブーね、
うん、まああるかもね、
うん、ね、うん、でもワールドのスタンダードではスピリチュアルなっていうのがもう具体的な言葉になってるんですよね、
うんうん、
だから日本でもこれは絶対定着させないといけないんですけど、我々緩和ケア医はこのスピリチュアルな部分っていうのがケアの一番大事な部分だと思っています。
や
っぱり人間こう死っていうのをね、直面した時にそれこそやはりいろんな不安が出てきますよね、
はい、
死んだらどうなるんだろう、
う
ん、
死
んで大事な人とね、もう会えなくなる
ん
です
よ、うんうん、
もうそこが人間の根源的な辛さじゃないですか。
そうですね、
まあ、これはまあ宗教とかね、そんなもちろん通じる、哲学にも通じる部分なんだけども、 それはやはり医学の中でもね、うん、しっかりケアをしていくっていうのが我々緩和ケアの立場なんですね、
うん、じゃあそういうような勉強もされてるんですか。
もちろん
です、
皆さんそういうのやってます。
そう
ですか。だから我々緩和ケアをやってる人間の中では常識なんですが、うんうん、なかなか世の中には常識じゃない。
そうですね。そうなんですか。
だから先ほど申し上げた緩和ケア、うん、がん対策基本法ですよね、うんうん、この中にも、うん、このスピリチュアルという文字はね、うん、ないんです。
ないの。
だから、
うん、それはちょっと遅れてるや。
身体的精神的社会的苦痛を取りますよと書いてるだけなんです。スピリチュアルない。それは知り合いの厚労省の人間に聞いたら、うん、まだまだコンセンサスがないですからとか、
うん、へー、あ、そう。
だからでもそれをしっかりね、みんなが、
うん、
国民が分かればまた入れますよと言っていただいたので、うん、やはりこれをしっかりとね、はい、定着させる、うん、やはり働きをしなきゃいけないなっていう、
うん、
まずはオフィシャルなところではそういう僕は夢がありますね、
うん、はい、そうなんだ、はい、うん、具体的にどういうことなんですか。ちょっとやっぱし死後がありますよとか、
そうですね、そういう問題がやっぱり大事なんですよということね、うん、死後があるないというのは、まあ、まだまだその価値観の問題で、
うん、
今の日本では言えませんけれども、
うん、
やっぱそういうものを扱っていいと、
うん
ね、
うんうん、
死ぬことって怖い、
その現場でというかね、医療の現場で、う
ん、なかなかそれをそういうやっぱりそれを話をできない
ん
ですからね。
そうですね。
言葉としてしっかりとね、
うん、
みんな語っていいんだよって話ですよね、
うん、
そこからまずスタートですよね。
そうですね、
うんうん、
その話をせずしてこうなんかハッピーに、ね、なれないというかね、
なれないです、
うん、こうすごくね、やっぱりそういう病気になったらね、すごくリアルになるもんね。
そうです、うん、
リアルなのにその話はこう健康な人のように避けるいうわけにはね、
いけません。
ちょっといかんもんね、うん、本当の意味でハッピーになれないですよね、
うんうん、
なるほど、うん、重要やな。
やっぱりまあそういうのをしっかりとこう考えて見つめることが、うん、おそらく我々人がね成長することなんだろうと僕は思うんですね。それをタブーにせずにしっかりとみんなで語り合いながら、
うん、
その中でそこを克服していくってことが、
うん、
おそらく魂 の、
うん、
成長になると思います、
うん、
はい、それがスピリチュアルケアかなと私は思ってますね、
うん、
はい、
今ねこう成長ということを、ね、おっしゃってくれたんですけど、うん、例えばがんとかね、重い病気になったとしてもですね、うん、それを通してですね、何かこう成長感を感じられたらですね、
はい、
結構ねハッピーにはなれる感じが私するんですよ。
ありがとうございます。
自分は成長したぞっていうのを実感で持てたらね、うん、結構本当にハッピーな感じあるんでね、うん、
はい、
そういうところもこう緩和ケアの中に入る、
言いますね。
あ、
まあ、そもそもね、仏教の中でね、お釈迦様は生老病死っていう苦しみがあると、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
それでもそれがあるから人間は成長できるんだっていう、僕はそういう教えだと思うんですけども、
はいはい、
そういうのとやっぱり共通してますよね。
はいはいはいはい、
なるほどね、
なるほど、
深いね、
深
い、
そういうことをこうやっていく緩和ケアによってね、
は
い、みんなをハッピーにしていく、
そうですね、
はい、あとね、なんか前半でもちょっと出ましたけど、遺族のケア ね、
は
い、
う
ん、っていうのがやっぱすごく、
はい、
これもまあスピリチュアルのことに関係してくるんですかね、やっぱりね、
やっぱり大事なことをなくしたっていう喪失感ってもう相当大きいです。
そうです
ね、特に伴侶とかね、あるいは自分の子供、小さい子供をなくすっていう、これぐらいやっぱり大きなストレスもないということが分かってます。
そうですよね。
ところがそれに対するちゃんとしたケアが、残念ながらまだまだされてないんですよね、
そうですか、
それをしっかりやらないといけませんということで、いろんな形でちょっとやりたいなと思ってます、で実際に僕は心療内科医として遺族の方をケアしていくっていうこともしてるし、ピアサポートって聞いたことありますかね。
スピアサポート、うん、いやあま
り分からないですね。同じ体験をした人たちがお互いを サポート、
はいはいはい、
やっぱり例えばがんのね、うん、乳がんの会とかあるよね、
うん、あります
ね、あります、あります、
あれ同じ病気だっていうところで、うん、みんなが支えながら、うん、遺族もやっぱ同じようにしないかんと思うんです
ね、やっぱ分かり合えるわね、
そうです、
うん、
そういうプログラムも今考えています。
うーん、
同じ体験をした同士のね、うん、でサポートすると本当になんか癒されるっていう点で聞きますね。
あとまあ成長というふうに言われましたけどね、うんうん、やはりそういう遺族の中で方々もすごくこう、ね、大事な方を失って、うん、でもそこから一歩踏み出す、うん、出して、はい、やっぱ成長される方ってたくさんおられるんだ、
うん、そうよね、
そうか、そういうのを見るとやっぱし素晴らしいなっていうふうに思います。
そうですね、う
ん、ある患者さんなんか、まあ、30代のですね、ご主人はまあ30代で亡くし30代、
うん、
でその時にまあ緩和ケアを受けたり、うん、自分もケアを受けてすごく助かったと、
うん、
でもっとね、うん、ご主人にもケアしてあげたかったっていうことで、うんうん、看護師になりたいと、で今年受けられる方がおられますね。
あ、そうですか、
はい、
うーん、
もうそういう方々を見るとやっぱりね、本当に我々もものすごくね、うん、嬉しくなるし、うん、感動させられますよね、
う
ん、
そうですね、
本当ですね、うん、
前に向いてこう歩かれるというかね、
うん
う
ん、
住まれる姿って言ってね、はい、とっても感動します ね、
う
ん、
そうですね、まあ結局ね、まあ、死ぬっていうことで、まあ、辛いことばっかしのように見えますけども、
うん、
その中でやっぱり、うん、一人一人が成長されるとか、
うん、
大事なことをなくされた方々もそこからまた歩み出すとかね、うん、そういうのを見てるとね、
うん、
このケア、こういうのを続けていきたいなって思いますね、
うん、はい、やっぱり感動があるんやね。
そうや
り
ますね、
うん、そのね、うん、結構厳しい現場というか、うん、ね、うん、大変なことがいっぱい日々あるんでしょうけど、その中でこう、うん、そういう
こうキラッと光るようなね、
そうそうそう、感動っていうかね、
感動をこう、うん、なんかこう見つけ出していくというか、ね、うん、育んでいく、
うん、うんうん、大事やね、
すごく大事ですね、
うん、
それはものすごく重要な存在ですね、
うんうんうん、本当にね、うんうん、いや、本当になんかね、うん、まあ、トッシュのイメージがまたこう変わりましたね、
う
ん、
そうですか、
はい、変わりましたか。
ただの DJ のおっさんではなかった、
う
ん、
なかった、
なかった、
そうです、
ドクタートッシュとして、
そうや、
いや、はい、本当に素晴らしいお仕事されてるなっていうの
を
お聞きしました。
はい、
はい
はい、
ね、もっともっとお話を聞きたいんですけれども、うん、はい、もうこんな時間になってしまいました。
そうですね、
はい、
はい、はい、
本当に、はい、年また本当何回でも来てほしいと思いますし、う
ん、
そうです
ね、またぜひ呼んでください、
は
い、
また
違う話もします。
そうですね、はい、
うん、
またいろいろ教えてください、
はい
はいはい、今日本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、それではエンディングの方に移っていきます。
今日の話ね、うん、よかったね、
そうですね、うん、いや本当トッシュ、いや、うん、本格的にこう、うん、お医者さんになってからの話を聞いたのはちょっとまあ、
うん、
ね、こんな風に聞いたのは初めてぐらいやって、ね、うんうんうん、いやすごい仕事してるなと思いましたね、
う
ん
う
ん、
これからのね、もう本当に 大切ないかね、うん、重要なお仕事で、
うん、
たくさんのこう辛い人をね、2人に1人の人ががんになるんやから、
うんうんうん、
その人たちを本当に幸せにするかしないか、うんうん、そういう治療っていうのはね、
う
ん、絶対に必要なもんやね、
そうやね、
うん、
本
当、うんうん、放射線治療とかね、抗がん剤とかに匹敵する治療法なんや、
そう
や
ね、うん、いや大事やと思う
わ、ものすごく大事なことやったんや、
うん、ね、
うん、
いやもうこの今度緩和ケアはって聞かれたら、
うん、
ちゃんと答えれると思います。
そうやね、
はい、
そうやね、
ね、
う
ん、私たちも成長しました。
成長した、
はい、
よし、はい、私たちも成長をたくさん作っていこうね。
はい、そうします。はい、はい、それではまた毎週夕方、日曜夕方6時は野口家
いらっしゃい。